ダニエル11章13節から12章13節、神の公平な裁きを期待した歩み。2011年8月28日、正直者が馬鹿を見るような世界、言葉巧みにうまく立ち回る人ばかりが評価される世の中は、誰もが嫌だと思いますが、現実はなかなか期待通りには動きません。それどころか、とんでもない邪悪な人間が権力を握ることがあり、神の民を苦しめる時があります。ダニエル書は、そのような世界の不条理に対する答えとして記されています。そして、神の公平な裁きの現れこそ、キリストの復活です。キリストの十字架は、サタンの勢力の勝利と見られました。しかし、神はキリストを死者の中からよみがえらせました。イエスは、ご自身の復活を知っておられるからこそ、悪い者に手向かってはいけません。右の頬を打つような者には、左の頬をも向けなさい、と言われたのです。それは神が最終的に公平な裁きを下されるということを知っている者としての告白です。1、彼は不意にやってきて、光源を使って国を固く握る。ダニエル11章には北の王と呼ばれるセレウコス朝シリアと南の王と呼ばれるプトレマイオス朝エジプトの間の戦いの様子が記されています。11節から19節までは、紀元前223年から187年にシリアを支配した北の王アンティオコス3世、大王、による南のエジプト王との戦いの様子が描かれています。17節には、彼が自分の娘のクレオパトラ1世を南の王のプトレマイオス5世に嫁がせて、エジプトを支配しようとする策略が失敗する様子が描かれています。後にエジプトの女王として有名になるのはクレオパトラ7世ですが、この名が愛されるのは、シリアから嫁いだ最初のクレオパトラが父の意思に反して夫を支え、夫の死後も、息子の摂政としてエジプトを守ったからです。その後、アンティオコス3世は、島々に顔を向けて、その多くを攻め取る、11-18、とあるように、西のギリシャ地方に手を伸ばしますが、そこで新興国、ローマ共和国の将軍スキピオとの戦いに敗れ、紀元前188年に屈辱的な講和条約を結ばざるを得なくなります。そのことが、一人の首領が、彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返す、11-18、と記されています。そればかりか、彼は帰国後、怒った群衆に殺されますが、そのことが、つまずき、倒れ、いなくなる、11-19、と記されています。大王と呼ばれた王の最後は何とも悲惨です。この時にローマに人質として差し出されたのが、彼の2番目の息子のアンティオコス4世、エピファネス、です。その後を継いだセレウコス4世は、最初エルサレム神殿を尊重する政策をとっていましたが、第二マカバイ記3章、ある時エルサレム神殿の宝庫の豊かさを耳にして宰相ヘリオドスをエルサレムに派遣します。彼は不敬虔にも神殿の中に立ち入ろうとして、神の御使いによって懲らしめられるという不思議が起こります。そればかりか、ヘリオドスを使わしたセレウコス4世自身が、彼によって毒殺されてしまいます。ESB スタディバイブル。そのことが、ここでは、彼は輝かしい国に、税を取り立てる者を生き巡らすが、数日のうちに、怒りもよらず、戦いにもよらないで、破られる、11-20、と記されます。そしてこのような神の直接的な介入による勝利が見られたのは、エルサレムの住民が大祭司の下で一致して、神に哀願の祈りを捧げたからであるとマカバイ記には記されています。彼に代わって、一人の卑劣なものが起こる、11-21、とは、セレオコス4世の後を継いだ弟のアンティオコス4世のことです。彼は先のローマとの屈辱的な協定で、27歳でローマに人質に送られますが、兄のセレオコス4世が王位を受け継いだとき、その息子が身代わりにローマへの人質になり、彼は国に戻ることができます。しかし、兄が家来によって暗殺されたことによって、期せずして彼が後継者になる可能性が生まれました。彼は権謀術数によって政治の実権を握り、兄の息子を葬り去って、40歳で王になります。彼は不意にやってきて、光源を使って国を固く握る、11-21、とはそのような彼の行動を指していると思われます。 そして25、26節では、彼がエジプトに攻め入るとき、エジプト国内で内紛が起き、エジプトが敗北する様子が描かれます。そしてこの二人の王は、心では悪事を図りながら、一つの食卓につき、まやかしを言うが、成功しない、とは、家来に裏切られて力を失ったプトレマイオス6世、クレオパトラ1世の息子、がアンティオコス4世の助けを得て自分の兄弟を追い落とそうとしながら、その計画が頓挫したことを指します。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を敵視して、欲しいままに振る舞い、自分の国に帰る、とは、アンティオコス4世の最初のエルサレム神殿略奪のことを指していると思われます。なお、その様子は第一マカバイ記1章に記されていますが、その描写のあまりの違いから、このダニエル書がマカバイ記の影響下にあるという見方が否定されます。TOTC のバルドウィン194ページ。その後、アンティオコス4世はエジプトとの戦いに決定的な勝利を収めますが、ローマ共和国の介入に譲歩せざるを得なくなります。そのことが、キティム、キプロスの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、11-30と記されます。なお、その間に、ユダヤでの独立運動が起こります。彼は紀元前167年にエルサレムを吸収し、3日間で4万人のユダヤ人を殺し、4万人を奴隷にします。そして、エルサレム神殿をゼウス・オリンポスの神殿に作り替え、安息日を守っていた人々を虐殺しました。そのことが、彼は聖なる契約に生きり立ち、欲しいままに振る舞う。彼は帰って行って、その聖なる契約を捨てた者を重く取り立てるようになる。彼の軍隊は立ち上がり、聖女の砦を汚し、上空の捧げ物を取り除き、荒らすいむべきものを据える、11-30、31、と記されています。なお、第二マカバイ記には、アンティオコスが神殿に足を踏み入れる時の先導役となったのが王に取り入って大祭司の地位を勝ち取ったメラニオスであると記しています。かつて、セレウコスの使者が神殿に立ち入った時、神の奇跡的な介入でそれが差し止められましたが、今回はユダヤ人の大祭司自身が律法を捨ててしまったために、神はご自身の神殿を汚されるままにされたと、マカバイ記では説明されています。第2マカバイ5の17。い、思慮深い人たちは、剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。そして、民の中で堕落してゆく者たちと、神を恐れる人々との関係が、彼は契約を犯す者たちを公言をもって堕落させるが、自分の神を知る人たちは、固く立ってことを行う。民の中の思慮深い人たちは、多くの人を悟らせる。彼らは、長い間、剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は、光源を使って思慮深い人につく。思慮深い人のうちのある者は、終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは、定めの時がまだ来ないからである、11-32-35、と記されています。思慮深い人、という言葉が原文では33節と35節の冒頭に記されていますが、これは32節の、光源を持って、また34節の、光源を使って、という言葉と対比されます。そして、誰よりもアンティオコスこそが、光源を使って、権力を握った人の代表者であり、その同じ生き方をする人がアンティオコスのそばについたり、また反対に、思慮深い人、に、光源を使って、ついたりします。そして、ここには、思慮深い人たち、が、その信仰のゆえに殉教の死を遂げる様子が記されていますが、これは旧約では極めて珍しいことで、最初の殉教者の記録とさえ呼ばれることがあります。11種スタディバイブル。なお、ダニエル書は、ユダヤ教の伝統では預言書には分類されずに、マカベアの武力革命に批判的なグループによって編纂されたと言われています。同解説1642。そのような見方があること自体が、このダニエル書の存在意義を語っていると言えましょう。 神はアンティオコス・エピファネスが登場するはるか前に、ダニエルを通して横暴な君主に武力を持って戦うことの虚しさを記していたと考えられるからです。イエスの時代、アンティオコス4世の軍隊を打ち破って神殿を清めたユダ・マカベオスが英雄として崇められ、彼こそが人々が期待した救い主の姿でした。しかし、イエスはご自分をダビデの子と呼ばせながら、剣を取る者は皆剣で滅びます、マタイ 26-52、と言います。そしてローマ帝国の総督の下で、何の弁明もせずに十字架刑の死を迎えます。それはダリオス王の下でライオンの穴に投げ込まれたダニエルの姿と同じです。神は、ユダ・マカベオスのような武力闘争を避けさせるために、思慮深い人たちの生き方を指し示したのではないでしょうか。この王は、すべての神よりも自分を高め、11-36、とは、アンティオコス4世が自分を、エピファネス、神の権限、という名で呼ばせ、自分を荒人神と見させたことに一致します。ただ、この王は、憤りが終わるまで栄える。定められていることが、なされるからである、11-36、とあるように、彼が一時的にこれほど横暴な振る舞いをすることができたのは、天の神が一時的に許したからに他なりません。歴史によると、彼は旧ペルシャ帝国の中心地への遠征の途上で突然の病に倒れ、52歳であっけなく息を引き取ります。ヨセフスはそれを、彼がユダ・マカベオスの軍隊に負け、その後も、ペルシャ戦線で敗北したことのショックのためであると分析しながら、同時に彼がイスラエルの神ご自身によって罰せられたと示唆しています。古代史 12-357-359。結局、エルサレム神殿がゼウスの神殿とされ、徹底的に汚されていたのは、たった3年間のことに過ぎませんでした。確かにユダ・マカベオスの軍事的な勝利がこれほど早い神殿の回復につながったのですが、アンティオコスの後継者たちとの戦いは熾烈を極め、ユダは3年後に戦死します。彼はその前に、ローマ共和国との軍事同盟を締結します。古代史 12-416-419。そして、その100年後にエルサレムはローマ軍に占領されます。ユダ・マカベオスとその一族のことはマカバイ記に記され、それはカトリック教会では第二聖典に位置づけられています。しかし、ユダヤ人はユダ・マカベオスのような武力闘争を称賛したがために、最終的にはエルサレム神殿まで滅ぼされ、2000年間の流浪の民となったのではないでしょうか。この王は、憤りが終わるまで栄える、とあるように、横暴な王は、神ご自身が、時が来たら裁いてくださいます。それこそがダニエルの予言、イエスの福音の核心です。武力闘争を礼賛してはなりません。11章40節以降の記事は、それまでの傲慢な王に対して南の王が戦いを挑み、北の王が決定的な勝利を収め、エジプトの南までをも支配すると描いており、アンティオコス4世の最後とは全く異なります。しかし、北から南に攻め入る王が、自分の背後である、東と北、からの知らせに怯えて軍を撤退させ、その途上でエルサレムを攻め滅ぼそうとするというのは、極めて彼らしい行動です。その要点は、人間的に考えると、この横暴な王の攻撃にエルサレムの敗北は避けられないということです。しかし、ここではその危機存亡の時こそが、この横暴な王の最後になると記されます。この箇所の記述により、このダニエル書11章は、アンティオコス4世だけのことを描いているのではなく、神の民を迫害するこの世のすべての権力者を表しているものであるということが明らかになります。例えば、日本では、公言を使って、支配者になった代表者といえば豊臣秀吉です。彼は世界制覇への第一歩として1592年に朝鮮半島に16万人もの兵を送ります。一時は朝鮮半島の全域を支配するところまで行きましたが、朝鮮水軍に敗北し、続いて北の民国からの出兵により、撤退を余儀なくされます。そして、その直後、サンフェリペ号事件を通して、スペイン、ポルトガルがカトリックの宣教師を通して世界制覇を図っているという計画を聞き、キリシタンの大迫害、1597年の長崎での26聖人の処刑を強行することになります。 豊臣秀吉は朝鮮半島にとんでもない災いを及ぼしたばかりか、キリスト教徒の大迫害への道を開いた支配者ですが、世界制覇の夢が破れたことが神の民の大迫害に結びつくという点では、アンティオコス4世につながります。つまり、ダニエル11章の記事は、すべての時代を通しての、この世の権力者による神の民への迫害に通じる記事なのです。3、思慮深い人々は大空の輝きのように輝き。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかし、その時、あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われる、12-1、という記事は、時間的には、彼は、海と聖なる麗しい山との間に、本営の天幕を張る、11-45、というエルサレムの絶体絶命の時を指しています。そしてこの時の苦難が、バビロンに神殿を滅ぼされた時に勝るほどのものであると描かれながら、同時にそれが、命の書に、名が記されているもの、黙示さんの5、13-8、の救いの時でもあるというのです。つまり、神の救いは、人間の目には絶望と思われる時に突如としてやってくるというのです。地の塵の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義としたものは、世々限りなく、星のようになる、12-2-3、とは、旧約における復活の記事の代表と見られています。ここで、栄光の復活に預かることができるのは、思慮深い人々、つまり、11章33、35節にあった大迫害の中で真の神を礼拝し続けた人です。定めの時、11-35、に至るまで、光源を使う、ような権力者が横暴を働きますが、今、神が裁きを下されるのです。そして、NT ライトは、この11章後半から12章初めの記事は、2章31から45、7章2から27節で記されていたと同じ出来事を、別のレンズを通して見たものであると語っています。The Resurrection of the Son of God、P11 号。前者では、一つの石が人手によらず切り出され、この世の王国を砕いて全地を支配することが描かれ、後者では、人のような方が天の雲に乗って現れ、全世界を治めるばかりか、その方につながる、生徒、たちも世界を共に治めるものとなると描かれています。つまり、キリストの復活こそが、思慮深いもの、の復活の、初歩、なのです。パウロはそのことを、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました、第1コリント15-20、と述べています。ダニエルはバビロン捕囚が70年で終わることを期待しましたが、その時御使いガブリエルが、神の民の最終的な勝利の時まで70週、7-70倍、の時が必要であると語りましたが、12章3節はその成就を示しているのです。そして、このキリストの復活において成就したことが、私たちにもやがて成就することになります。ですから、イエスもこのダニエル書を前提に、墓の中にいる者が皆、この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者は、蘇って命を受け、悪を行った者は、蘇って裁きを受けるのです。ヨハネ5-28、29、また、その時、正しい者たちは、彼らの父の御国で太陽のように輝きます。マタイ13-43、と言われました。4、あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。ところで、この時、10章以来ダニエルに語ってきた、一人の人、は、ダニエルよ。あなたは終わりの時まで、この言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう、12-4、と不思議なことを言いました。これは、ダニエルに掲示されたことは、キリストを通してしか理解できないことを指します。終わりの時、とは、最終的な滅びの時というよりは、キリストによって実現する新しい時代を指すからです。使徒2-17など。私、ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら岸に、他の一人は川の向こう岸にいた。 それで私は、川の水の上にいる、あの雨布の衣を着た人に言った、12:5-6とありますが、ここには3人の御使いのような人が登場します。そして、ヘブル語では、6節最初の、私は言った、という言葉は、彼は言った、と記され、この不思議なことはいつになって終わるのですか、という質問は、ダニエルではなく川の両岸にいた御使いの一人が、川の水の上にいるダニエルにずっと語りかけていた御使いに対して質問したということになっています。つまり、この終わりの日の出来事は、御使いからさえも隠されていることだったというのです。そこで、川の水の上にいる、あの雨布の衣を着た人が、その右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓って、それは、一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これらすべてのことが成就する、と言います。12:7。この言葉は、アンティオコスの迫害に関してではなく、7章にある終わりの時の第4の帝国における反キリストの迫害の際に用いられた言葉です。7:25。そして、ダニエルは、これを聞いたが、悟ることができなかった、12:8、というのです。聞いた本人が理解できないことを、私たちがわかるでしょうか。ですから、私たちもキリストによって明らかにされた枠を超えてこの記事を通して、世界の終わりのことがわかると思ってはなりません。多くの未来予言が、ダニエル書の数字の解釈から今も生まれていますが、それらはダニエルですらわからなかったことをわかったように言うことで、神の主権を犯すことになりかねません。ダニエルがここでさらに、我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう、と尋ねたことに対し、ダニエルよ、行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし思慮深い人々は悟る。上空の捧げ物が取り除かれ、あらす忌むべきものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達するものは、12:9-12、と言われます。ここで、思慮深いものは悟る、とは、1290日、とか、1335日、という数字自体に込められた意味を悟るということではありません。一時と二時と半時。とは3年半、つまり、当時の退院歴で1年を360日とすると1260日であり、1290日とはそれより30日長い期間、また、1335日とはそれよりさらに45日間長い期間を指します。つまり、ここでは、もうこれで苦しみの期間が終わると思っても、さらに30日、それになお45日間続くことがあるかもしれないということを受け止めながら、なお、忍耐して待つようにということが勧められているのです。思慮深い人は、神の民の苦しみの時期は、常に限られた期間に過ぎないということを、悟って、迫害に耐えることができる人です。だからこそ、御使いは最後にダニエルに、あなたは終わりまで歩み、休みに入れ、と語ります。これは黙示録で、死に至るまで忠実でありなさい、2:10、と言われるのと同じ意味です。そして、彼への最終的な保証として、あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ、と言われます。これは、先の、思慮深い人々の栄光に満ちた復活と同じことを意味します。しばしば米国の保守的な教会では預言書の学びが盛んでした。それを通して世界情勢の未来予測をして信仰を励まし合うような風潮がありました。その際、ダニエル書の70章や北の王、南の王などの記事を現実の世界情勢に合わせて読むようなことがありました。しかし、そのような中で育った一人の姉妹は、もう預言書の学びは疲れました。私は今、ここでどのように生きるべきかを聖書から知りたいのです。というようになりました。しかし、ダニエル書こそは、未来予告の書などではなく、異教徒や公言を使って権力を握る人々が権力を握る中で、私たちがどのように誠実をもって生きることができるか、死に至るまで忠実に歩むことができるための励ましとして記されている書なのです。 その意味で、ダニエル書は最初から最後まで一貫したメッセージが記されています。多くの人々は、この世の不条理を見て、神はいない、と思うか、また、神は不義である、という結論に達してしまいます。詩編の作者も、こうして彼らは言う、どうして神が知ろうか。意図高き方に知識があろうか、見よ。悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで、富を増している、73-11-12、と嘆いています。ルターはそのような疑問に哲学者たちが答えに窮してきたことを述べながら、これらの不可解な疑問に対しては、ただ一言で済む簡潔な解決がある。すなわち、この世の生の後にもう一つの生がある。その生においては、この世において罰せられず報われなかったことが、罰せられ報われるであろう。なぜなら、現在の生は未来の生の先駆、いや開始以外のものではないからである。ルター、奴隷的意志、ルター著作集1-7、聖文社、山内選訳、485ページ、と記しています。私たちは復活の命を目の前に見ることで、この世の不条理の中で誠実に生きる勇気を持つことができるのです。